おはようございます。敬愛する有野台教会の皆様方とご一緒に礼拝を捧げていきますことを心より感謝したいと思います。私たちはセブンスデーアドベンチストであります。第7日土曜日の安息日を創造と救いの記念日として喜びをもって守り、そしてイエス・キリストの再臨を待望しているものであります。悩みと悲しみにあふれているこの世界を思うときに、一日も早くイエス様に来ていただきたいと願うのは私一人ではないと思います。安息日学校の校長先生も挨拶の中で話しておられましたが、先日米国ラスベガスでまたもや銃の乱射事件という悲劇が起こりました。58名もの尊い命が失われたと報道されています。事件、事故、災害、貧困、差別、戦争、なくなりません。むしろ増えております。一日も早くイエス様に来ていただいて、死も涙も痛みも叫びもない新しい天と地を実現してほしい。誰もがそう願っていると思います。それなのになぜイエス様はまだ来てくださらないのでしょうか。ペテロは霊感を受けてこのように記しました。第二の手紙3章9節です。主は約束の実行を遅くしておられるのではない、ただ一人も滅びることなくすべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。イエス様は一人も滅びることがないようにひたすら忍耐して待っている。本当はすぐにでも来たいんです。でも今来たら失われてしまうものがいる。残念ながら一人も失いたくない。だから忍耐して待っている。今朝はそんなイエス様の思いに共に心を向けていきたいと思います。司会者の方に聖書朗読をしていただきました。ここで語られておりました2つの例え話、皆様方のほとんどがよくご存知だと思います。内容は至って単純です。いなくなった1匹の羊を99匹野原に残して探しに出る羊飼いのお話と、なくした1枚の銀貨を家中掃除をして探すご婦人の話であります。両者ともに見つかるまで諦めません。そしてついに発見して大喜びするのであります。この例えが語られている背景がございます。15章1節2節に書かれておりました。イエス様のところに主税人や罪人たちがイエス様の話を聞こうとして近寄ってきたと記されています。それを見たパリサイ人たちは、なぜこのような連中を相手にするのか、なぜこんな連中と一緒に食事をするのかとイエス様を非難してつぶやいたんです。そこでイエス様はこの例えを語ったわけであります。主税人というのは当時ユダヤ地方を支配していたローマ帝国のために税金を取り立てていた特権階級の人たちであります。彼らは同胞からは裏切り者として嫌悪されていました。いつの時代にも蔑まれて社会の片隅に追いやられる人たちがいます。その人たちがイエス様のところに近寄ってきたんです。この人の話を聞きたいと思ったんです。人間普通に考えたら自分の話を聞いてほしいとは思います。でもこの人の話を聞こうとはなかなか思わないのではないでしょうか。なぜ彼らはイエス様に近寄ってきたのでしょう。それはイエス様自身が彼らに深い関心を示されたからです。半ば社会から見捨てられたような彼らに対してイエス様は自ら近づいて分け隔てなく交際し共に食事をされたのです。だから彼らも イエス様に対して心を開いたんです。関心を持ったんです。この人の話なら聞いてみたいと思ったのです。教会はイエス様に習う必要があります。まず私たちの方から分け隔てなく心を開き関心を示すべきです。人間は誰かから関心を寄せられるときに初めて生きることができる存在です。誰からも関心を寄せられず無関心に放置されていたら誰も生きることはできません。今孤独と孤立が問題になっています。深刻なのは孤独よりも孤立です。一人で生活することは孤独です。でもお互いに関心を寄せ合う家族や友人、教会の兄弟姉妹方がいれば孤独でも生きていくことはできます。しかしたとえ家族がいても、教会に共に集う信仰の仲間がいても、共に働く同僚がいても、関心を寄せられるという関係性がなければ孤立してしまいます。孤立は孤独よりも悲惨です。人間は他者から無関心に放置されると、自分に対しても無関心になります。そして自分のことはどうでもよくなるのです。これは現代社会の悲しい様相ではないでしょうか。そして誤解を恐れることなく申し上げるとすれば、これは教会の中にも見られる課題ではないかと思います。しかし聖書には希望が語られています。誰も無関心に放置されてはいない。人間同士の中ではあるいはそうかもしれない。しかしあなたのことを深く愛し関心を寄せておられる神様がおられる。イエス様はその神様の真の愛を示すために人間の姿をとってこの世界に、私たちのもとに来てくださったのです。そのことを聖書は明らかにしています。ルカの19章の10節、先ほど の子供の話の時に開きましたけれども、ルカの19章の10節、口語訳では122ページ、新共同訳では146ページですが、このように記されております。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。人の子イエス・キリストがこの世界に来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。この御言葉の中にイエス様が何を目的としてこの世界に来られたのかということが明快に告げられています。それは失われたものを探し出して救うためであります。イエス様の例えにはそれぞれ失われた存在が語られていました。迷子になった一匹の羊と失われた一枚の銀貨です。そしてその失われたものを必死に探す存在についても語られていました。羊飼いとご婦人です。この関係性はまさに我々すべての人間と神様との関係を示しているのです。人間は神様の前に等しく失われた存在です。罪のゆえに生まれながらにして失われているのです。そしてその失われている私たち人間を神様は愛するがゆえにとことん探し求めているのです。創世記にその始まりを見ることができます。天地創造の後、アダムとエヴァはエデンの園で最高の祝福を享受して幸せに暮らしていました。神様との間にある約束はたった一つでした。ところが彼らは神様に背いて、そのたった一つの約束を破ってしまうのであります。食べてはいけない、食べたら必ず死ぬと言われたその木の実を取って食べてしまったのです。それまでは彼らは神様と顔と顔を合わせて親しく喜びのうちに過ごしていました。しかし取って食べてはならないという木の実を取って食べてしまった後は、彼らは自ら 神様の顔を避けて身を隠したのです。そんな彼らに神様が最初に語りかけられた言葉が、あなたはどこにいるのかという言葉でした。あなたはどこにいるのか。この言葉の中に神様が罪のゆえに失われた人間を探し求めている姿を見ることができます。ユダヤ教の哲学者ヘッシェルという人が、人間を探し求める神という本を書いています。で、その本の中にこのような一節があります。聖書においては人間が神を探し求めていることが主たることではなくて、かえって神が人間を探し求めていること、これが根本である。誠に深い洞察だと思います。人間が神を求めるっていうことも大切です。でも聖書の根本は違う、中心は違う。我々が神様を求めることではない。聖書の根本は神様が人間を探し求めていることなんだ。世の中にはたくさん宗教があります。私は専門家ではありませんから、いい加減なことは言えませんけれども、ほとんどの宗教が人間が神を求めること、人間が真理を求めること、人間が悟りを求めることが主たることになっているように見受けられます。でも聖書の宗教は違う。それも大事かもしれないけれども、聖書が教えている根本は神が人間を探し求めていることなんだ。なぜ探すんでしょうか。約束を破って神様に背いたのは人間です。自業自得なんです。放っとけばいいんです。でもそれができない。なぜですか。神様にとって人間は本当に大切な存在だからですよ。かけがえのない宝だからです。一枚の銀貨、ある神学者はこれをドイツの貨幣に換算すると70ペヒニぐらいになると計算しました。この70ペヒニを日本円に換算しますと100円にもならない金額です。皆さん、100円玉1枚失ったらどのくらい必死に探しますか。財布から1枚100円玉がなくなっても気がつかないぐらいかもしれません。もし気がついても、ここまで必死には探さないでしょう。あたりをちょっと探して見つからなかったら、まあ100円ぐらいいいやって、そうなるのではないかと思います。しかしこの女性は諦めないんですね。探し続けるんです。なぜならこの女性にとっては100円という銀貨ではなくて、それは婚約の印としてもらった大切な大切な宝だったからであります。彼女にとっては無限大の価値がある一枚だったわけです。だから掃除をしながら必死に探すのです。当時は窓のない土間のような家です。昼間でも薄暗いんです。だから明かりを灯して五感をフル活用して必死で全身で探すんですよ。目で探し、耳で探し、手で探す。羊飼いはどうでしょう。いなくなった羊は一匹です。99匹が残っています。一匹ぐらいっていう思いが起こってもおかしくありません。またもしその一匹が年老いた羊だったらどうでしょう。傷物だったらどうでしょう。病気持ちだったらどうでしょう。これ幸いと探さないかもしれません。しかしこの羊飼いは、その羊がどのような羊かは一切問いません。その羊の利用価値や将来価値を問わないのです。羊飼いにとっては100匹いる中の1匹じゃないんですよ。名前のついている1匹しかいない1匹だったんです。だから必死に探します。見つかるまで探します。そして見つけた時には喜びを爆発させるのです。失う時には深い喪失と悲しみと痛みを感じ、逆に発見した時には 喜びを爆発させる。それだけ神様にとって私たち一人一人の存在はとてつもなく大きいのであります。私一人いてもいなくても、そんな思いにとらわれたことがあるのではないでしょうか。でも決してそんなことはないのです。神様があなたを失う悲しみは計り知れないのです。逆に神様があなたを見出した時の喜びはとてつもなく大きいのです。見つけてもらった羊の喜びもあるでしょう。しかし強調されているのは羊の喜びではありません。羊を見出した羊飼いの喜びです。銀貨の例えも同じです。銀貨を見出したこの女性の喜びが強調されているのであります。先ほど紹介したユダヤ教の哲学者ヘッシェルは、この婦人が銀貨を見出した瞬間、羊飼いが羊を見出した瞬間、それは人間を探している神が人間に到達した瞬間であり、まさに神のエクスタシーであるというふうに表現しました。エクスタシー、なんと大胆な表現でしょうか。喜びや快感が頂点に達するという意味です。失われた人間についに到達した神様は、その瞬間に無上の喜びを感じる、エクスタシーを感じるんだ。なぜそこまでして探すのでしょうか。なぜそこまで大喜びするのでしょうか。繰り返しになりますが、大事だからですよ。宝だからです。命を懸けても惜しくないほどに愛しているからです。これが神様の愛です。人間の愛はまず愛する価値があるかどうかを問います。一度は愛しても、愛する価値が失われたら愛することをやめるのが人間の愛です。しかし神様の愛は違う。エレン・ホワイトはこう記しています。神は、私たちが神の愛を受ける価値があるかどうかは尋ねられない。かえって神は私たちを価値あるものとするために、その豊かな愛を注がれるのである。信仰とはこの神様を信じることです。この自分も神様の愛のうちに探されているんだ、神様に求められているんだ、それを信じることです。そしてもうすでにキリストにおいて私たちは神様に見出され、救われ、神様のもとにされている、そのことを喜ぶ、感謝する、それが信仰であります。我々は皆羊のように弱く迷いやすい存在です。人生の道を見失う時があります。一度はイエス様を信じて命の道を歩みながら、疑ったり迷ったり離れたりすることもあります。実際教会から足の遠のいている人たちがいる、礼拝から遠く離れている人たちがいます。この場に身を寄せながら、心の内では遠く離れている人がおられるかもしれません。それでもいいのです。乱暴な言い回しかもしれません。しかし実際そのような時にこそ神様の愛はひときわ大きく燃え上がるのであります。一度は囲いの中に入りながら、その後失われた存在に対する神様の愛はひときわ大きいのです。愛は探します。その一人を見つけるまで探し続けるのです。決して諦めません。神様はそのようなお方です。だからこそ野原に残された99匹も安心なのです。自分も同じように愛されていることを確信できるからであります。イザヤ書の43章の一節をお開きいただきたいと思います。口語訳聖書で旧約聖書の1003ページ、新共同訳では1130ページになります。イザヤ書43章の一節です。 口語訳でお読みします。ヤコブよ、あなたを創造された主はこう言われる。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。あがなうというのは買い戻すという意味です。なくしたものをもう一度自分のものにするためにはお金を払って買い戻さないといけません。あがなうとはそういう意味です。神様にとって大事な大事なあなたが失われた。罪のゆえに失われ、サタンの虜になっているあなたを神様は探し、見出し、救い出して自分のものとして連れ戻す。そのためには相応の代価を支払わないといけない。罪の支払う報酬は死であると聖書は語ります。罪は命を求めるんです。永遠の死です。でも神様は私たちを決して失いたくない。どうしてでも取り戻したい、どうやってでも取り戻したい。そのために神様は一人子イエス様の命というこれ以上ない尊い代価を、私たちの命を取り戻すために払ったんですよ。それがイエス・キリストの十字架であります。私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。ここに神様の愛と救いがはっきり示されています。この御言葉の約束を信じてください。あなたはすでに救われて神様のものとされているのであります。イエス様にとって大事ではない人は一人もいません。あなたのためなら自分の命を捨てても惜しくはないのです。そして実際命を捨ててくださったのです。自分に自信を失ったら、自分の存在価値がわからなくなったら、イエス様の十字架を見上げていただきたいと思います。神様が全身全霊を傾けて、大丈夫、あなたには価値がある、あなたには生きる意味がある、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると語りかけてくださっているのがわかるはずです。その御声を聞いたら私たちは元気になります。ところで皆様、この神戸市北区にどのくらいの人が住んでいるかご存知でしょうか。2015年10月1日の記録では219,805人が住んでいることになります、なっています。ここ有野台の人口は8,652人、まあ、合ってるのか間違ってるのかわからないんですけど、ホームページではそういうふうになってました。そのうちクリスチャンが何人いるでしょう。セブンスデーアドベンチストは何人いるでしょう。そう考えると実に多くの人がこの神様の素晴らしい愛を知らずに、自分自身の救いと価値を告げる福音を知らずに生きているんです。有野台教会の教会員数は何人でしょうか。前期末で450人です。平均礼拝出席者数は何人でしょう。子どもも含めて210人程度です。礼拝にはゲストもいらっしゃると思いますので、実際にはもっと少ない人数なんだと思います。多くの人が教会に来ることができずにいる、そういう現状があるということです。実は今日10月第1安息日礼拝は長期欠席者のために祈る、あるいは招待する特別な安息日にしましょうということを教団は訴えている、そういう安息日であります。なぜ教会に来れないのか、礼拝に出れないのか、理由は様々だと思います。お一人お一人にご事情があると思います。ですから一つにまとめて語るということはできないと思います。お一人お一人が抱えている問題やこの状況やそういったものに私たちは心を砕いて耳を傾けていく必要があると思うんです。 もちろんご病気で出席できない、ご病気の人を抱えて、あるいは年老いたご両親を抱えてどうしても家を離れられない、そういうご事情の中にいらっしゃる方もおられると思います。しかし中にはですね、関心が払われることなく寂しい思いをして教会から遠のいていた人たちもいるかもしれない。神様の御言葉で養われることがなく飢え渇いて教会に背を向けた人がいるかもしれない。もしこのまま私たちが何もしなかったらどうなってしまうのでしょうか。私たちは新しい神様を求める魂を見出し、バプテスマに導くべく祈り働かなければなりません。しかしそれだけではないと思います。同時に今教会から離れている兄弟姉妹のためにも私たちは祈り働くべきではないでしょうか。西日本教区は一人を大切にする伝道方針を掲げさせていただいています。一人を救い、一人を連れ帰る、これがスローガンです。どちらも同等の価値のある働きなのです。なぜなら失われている一人は神様の尊い財産だからであります。神様にとっては命を懸けても惜しくない価値ある宝なのです。神様の愛は燃えています。そして神様は今この瞬間も失われた魂を探し続けておられるのです。二つの例えに続いて語られたのがあの放蕩息子の例えです。この例えでは失われているのは息子です。父親は探しには行きませんけれども、息子の帰りを今日か今日かと待ち続けるのです。この三つの例えは一つのことを教えています。神様がいかに一人の人間を愛し連れ帰るために懸命に働いているかということです。探すのは、最初の例えは羊飼い、二つ目は婦人、最後は父親です。何か気づかないでしょうか。これは三位一体の神を表しているのです。羊飼い、これはキリストです。良き羊飼いは羊のために命を捨てるとキリストは言われました。ご婦人は明かりを灯して銀貨を探しました。ランプには油が入っています。聖書において油は聖霊なる神様の象徴です。そして父親です。これは天におられる私たちの父なる神様を表しています。つまり三位一体の神様は総動員で総力を挙げて失われた一人を探し続けているのであります。修法に書いていただいた瞑想の言葉をご覧になっていただきたいと思います。人々から蔑まれるこれらの魂は神の財産であるとイエスは言われた。彼らは創造と食材とによって神のものであって、神の前に価値あるものである。羊飼いは羊を愛してその中の一匹でも道に迷ったのが分かるとじっとしてはいられない。神はこれとは比べ物にならない無限の愛をもって世から捨てられた魂を愛されるのである。人は神の愛を拒み神から離れ他の主人を選ぶこともできよう。しかし彼らは依然として神の所有であり、神は彼らをご自分のものとして回復しようと望まれる。まず自分自身が神様に愛され救われ見出され神様のものにされていることを喜び感謝したいと思います。そしてそこで終わるのではなく、お互いの中でその喜びを共有し生かしたいと思うのです。共に礼拝を捧げているこの仲間の中にも心の内では寂しさを感じている方がおられるかもしれません。教会員名簿に名前を連ねながら礼拝から遠のいている人たちもたくさんおられるのです。また一歩教会の外に出たら、買うもののない羊のように弱り果てている多くの人たちがいます。 私たちはその両方の人たちに思いを向けるべきです。関心を持つべきです。祈るべきです。働きかけるべきです。全天が総動員で働いているのです。私たちも全員参加でこの働きに加わりたいと思います。来年の全日本18マラナタ計画はこの神様の思い、イエス様の思いと一つになって働くことを目指しているのであります。ヨハネによる福音書14章1節から3節を読ませていただきます。口語訳では164ページ、新共同訳では196ページです。ヨハネ14章の1節から3節まで、口語訳でお読みします。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。イエス様は今天において私たち一人一人の場所を用意してくださっているんです。天には確かな一人一人の居場所があります。もし自分の愚かさのゆえに天国に入れなかったとしたら、最も悲しむのは神様ご自身です。神様にとってあなたのいない天国など意味がないんです。そのくらい熱い思いであなたのことを神様は愛しておられます。愛するというのはどういうことでしょうか。一緒にいたいということではないでしょうか。イエス様はそのために場所を用意し、私たちを迎えるためにご再臨されるのです。もうその時は目の前であります。しかし忘れてはなりません。自分だけが天国に行けたらいいんでしょうか。そうではないはずです。一人でも多くの仲間と共に行きたいとは思わないでしょうか。私たちの怠慢のゆえにもし失われるものがいたとしたらどうでしょう。考えたくもありません。神様は罪のゆえに失われた人間に、あなたはどこにいるのかと問いかけて、命をかけて私たちを探してくださいました。そしてイエス・キリストにおいて私たちを見出し、自分のものとして神様ご自身のもとに連れ帰ってくださいました。その神様の懐の温かさ、愛を経験した者に対して神様はもう一つの問いを問いかけておられます。それは捧げ物の剣で妬みに燃えて弟アベルを撃ち殺してしまった兄カインに対して向けられた問いであります。神様はカインに問いました。弟アベルはどこにいますか。あなたの弟はどこにいますか。神様の愛と救いを知った者に対して神様は同様に尋ねておられます。あなたの兄弟姉妹はどこにいますか。あなたの家族はどこにいますか。あなたの隣人はどこにいますか。あなたの同胞はどこにいますか。一人を大事にしましょう。一人を探すのです。キリストと共に探すのです。一人を救い、一人を連れ帰るのです。そのために祈るんです。行動するんです。それが愛するということです。イエス様はもう間もなくおいでになります。もう時はありません。誰一人欠けることがないように祈りたいと思います。そして皆で喜びのうちにイエス様を迎えたいと思います。マラナタ、主イエスよ来たりませ。アーメン。